ご一緒に聖書の学びをしていくわけですけれども、その前にというかですね、これから一つずつぐらい、いつもですね、皆さんにぜひ知っておいていただきたいことや、理解をどういうふうにしたらいいのかご一緒に考えたいこと、そういったことを紹介して、その後に聖書の学びをご一緒したいと思っています。私たちはもちろん聖書を読んで毎日の生活を歩んでいく、そこに神様の御心を見出していくわけですけれども、聖書はその当時の時代の中で書かれているわけですね。その当時の人たちが直面していたこと、そのコミュニティの中で起こっていたこと、そういう事柄について書かれていて、でそれを私たちは今読んでですね、じゃあ私たちにとってはどうなんだろうかっていうことを考えていくわけです。そして、その現実の課題の中で考えていくときに、聖書の時代でもあって、今も私たちもあるような共通のぴったりの課題であれば、まあ、話はだいぶ簡単で、あ、こういう原則をこのまま当てはめればいいな、なるわけですけれども、私たちの現実の中に、いや、あの時にはもしかしたらなかったかもしれないとかですね、いや、新たに、まあ、形を変えてこうなった場合にはどうしたらいいだろうかっていうようなことがある場合に、じゃあそれをどう考えるかっていうことを、まあ、皆さんとご一緒に確認しながら歩んでいきたいと思っているんです。で、そんなこともあってですね、実際的な問題、課題、起こっていること、様々な情報、そういった中で、まあ、心に留めるべきことをいくつかお話ししたいと思います。で、まあこの頃起こっていることの中で、キリスト教会の中で話題になっていることに何があるかなというふうに考えてみたときに、ですね、皆さんも新聞報道等でよくご存知だと思いますけれども、共謀罪の法案が通っていくということが起こってきて、そしてその中でですね、キリスト者たち、教団、教派が、様々な形で声明を出すということをしています。一例を紹介しますと、これはですね、教団や教派にとらわれない、様々なキリスト者たちの有志たちが声明を出したという、そういう声明文が掲載されているインターネットのサイトになります。で、インマヌエル、ごめんなさい、ホーリネスの教団をはじめとしてですね、様々な教団教派も団体としての声明を出しています。で、こういうふうに有志のキリスト者たちで出す人たちもいたりします。で、そのことをですね、私たちはどう考えたらいいんだろうか。連合は声明を出すんだろうか。私たちの教会は声明を出すんだろうか。そういうことをですね、少し考えたり確認しておきたいと思うんですね。で、まずですね、この共謀罪の法案に関して反対する背景には、キリスト教会が経験してきたことがあります。それは戦前のですね、治安維持法の下で弾圧を受けてきた、その教会の歴史なんですね。いわゆる共産主義のようなものを取り締まるための治安維持法だったわけですけれども、それが拡大解釈されて、キリスト教会にも弾圧の手が及ぶということが戦前にありました。で、その中で命を落としていったホーリネスの牧師たちもいたわけですね。で、そういう経験があるので、今のですね、この法案が通っていったときに、この法案が持つ拡大解釈の可能性ですね。これは拡大解釈するとキリスト教弾圧にもう一度結びつくんじゃないかという危惧ですとか、まあこの議論の過程を見ていくとですね、あまりにもこう軽率な議論の中でやすやすとそれが通っていってしまうことに対する危惧ですとか、そういったものがあってこの声明が発せられるに至っているわけです。で、このキリスト教の団体とかですね、グループが自分たちで声明を出すというときには、基本的にはその声明を出すグループの傘下にある者たちは、みんな同じことを考えていますよっていう表明になります。ですので、連合とか私たちの教会は、こういった声明を出すということは、およそよほどのことがない限りはないだろうと思われます。というのは、このこと一つにとってもですね、見ても考え方はいろいろあるわけですね。なのでその連合、私たちの教会で考え方がいろいろあるにもかかわらず、いや反対ですと旗色を鮮明にするっていうのは私たちの性格上できないこと。 皆さんがそれぞれ自分はどう考えるっていうことを思っていただくことはとても大事なことだと思いますし、反対するには反対するなりの事情があって、それはまあ今回のことで言えば理解できるところもたくさんあると思います。で、その中でぜひご一緒にですね、確認をしたいことというのは、これからキリスト教会が何をなすべきかということですね。今まで法案がどう通ってきてどうなるのかっていうことよりはむしろ、これからじゃあこういう法案があることを前提にしたときに、私たちは一体どうしたらいいかっていうことを考えてみたいと思います。で、一つはですね、私たちが良き市民として歩み続けるということですね。反社会的な勢力であるというふうにレッテルを貼られないということはとても重要なことです。日々の生活の中で、いや、クリスチャンはいい人たちだ。クリスチャンは良き市民である。彼らがいてくれるおかげで地域が良くなり、彼らがいるおかげで私たちのグループも良いものでありっていうふうな、そういう良き市民であり続けることの毎日毎日の積み重ねを私たちが持っている必要があるだろうと。いうことですね。で、それが大きな波が来たときに、このことを、まあ、味方になってくれる人がいるということなんです。で、そのことは、ですね、善良な声のつながりというふうに表現をしましたけれども、今回の法案とかそういうものに反対をしているのは、何も教会のキリスト者だけではないわけですね。言論の自由ということを掲げている人たちも、この拡大解釈の危険性やそういったことを考慮に入れながら反対をするという人たちが起こってきています。で、まあ、同じ反対するにしてもですね、あの人たちはいつも反対ばかりする変わり者だって言われてしまうと、やっぱり困るわけですね。で、このことを同じように反対している人たちの中で、良いまとめ役として関わりながら、反対の声をですね、きちんとした形にしていく。反対をしたからといって、反対することによって、突飛な行動に出たりですね、そのことが反社会的だと映るような形にならないように、そして横の連携ですね、同じように声を上げている人たちの中で、それが良い形で世論に浸透していくような、そういうまとめ役の部分を担う必要があるでしょうということです。そして三つ目はですね、何よりも弾圧の可能性っていうのは実はいつもあるんだっていうことを知って私たちは信仰生活をもう備えをしておく必要があるということですね。で、聖書の中を見てみればですよ、既存の大きな権力の中で隅に追いやられたり危険な目に遭わせられるキリスト者、信仰者ばっかりなわけですよね。で、そのことの基本的な人権が尊重されて、そのことが世の中で認められて信教の自由っていうことを言えている時代っていうのは、本当に今、この最近の限られた時代であって、そんなものはもともと、本来認められるべきだとは思いますけれども、認められない中で信仰の歩みを歩んできている人の方が、多いわけなんです。聖書の時代は特にそうですし、で今で言えば、人口の、まあ、おおよそ3分の1ぐらいは、未だに世界では信教の自由が認められていない中での生活を強いられている人たちの方が、いる。で、そういう中で歩んでいるキリスト教会もあるわけですね。で、日本がいつそうなるかもわからない。そうなってほしくないという思いを持つことは確かにそうなんですけれども、まあ、いずれ何らかの形でもしかしたらそういう状況に陥るかもしれないということは当然起こりうることというふうに私たちはあらかじめ想定して信仰の歩みを歩むことが必要なんだろうと思うんです。自由な中で安全に守られているからこそ信仰生活を歩める。という側面があると同時に、いや、そうじゃない状況が、まあ、例えばですよ、国家の大きなそんな話ではなくても、身の回りで親族の中で自分の信仰が脅かされるとかですね、仲間の雰囲気の中で私がクリスチャンであるとは到底言い出せないとかですね、そのことを言ったゆえに学校でいじめられたとかですね、いろんなことが起こりうるわけですね。で、宗教とか信仰ってそういう側面を持っているもので、 で、そのことが、いや、そんなものがある社会がおかしいのでって言ったところで、事実、現実には、こう、立っていけない。ですので、実は私たちは、反対の声を上げるという人がいることを十分理解するその一方で、もし万が一何らかの形で弾圧とか信仰の脅かされることとかが起こった時に、ああ、こんな世の中はというその声よりはですね、これはまあ起こるべくして起こるというかですね、聖書が想定していない状況が起こってるんじゃなくて、まさに聖書の世界そのものに私たちが生きることになったんだと、そう受け止めていくことが必要だろうと思うんです。まあ、今回のですね、その法案が通っていく反対をするということ、そのものの是非というよりは、私たちがどんな思いでこういうことを見ておくのか、そのことを少しお話ししました。じゃあ今日のですね、聖書の学びに入っていきましょう。ヨハネの福音書の3章のところになります。今日からですね、7月の分というのは、イエス・キリストに出会った人々のストーリーをそれぞれ紹介していくことになります。5人ぐらいの人物がですね、イエス・キリストに出会った様子を振り返って、どんな影響を受けていったのか、何を与えられていったのか、そのことをご一緒に見ていこうとするシリーズになります。今日出てくる人物はニコデモという人物になります。ヨハネの福音書の3章。ヨハネの福音書の3章。1節のところから少し読んでいきましょう。3章の1節。さて、パリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。このパリサイ人、ユダヤ人の指導者ということは、当時の人たちの中で非常に素晴らしい、尊敬をされるべき肩書きでした。指導者である人の上に立つということです。そのためには、彼らの世界では知識が必要でしたし、また尊敬されるような行いが必要でした。あの人であれば、というふうに誰もが認める人物です。パリサイ人というのは律法を守ることにおいて非常に厳格な人たちでした。一方、サドカイ人というのがよく合わせて出てきますけれども、サドカイ人というのはどちらかというとですね、実質的な信仰の歩みはそんなになくて、まあ、受け継いだ階級ですよね。そのことにあぐらをかいているような人たちと、どっちかっていうとそういうイメージですけど、パリサイ人たちはごく真面目にですね、律法を守ること、そこに人生をかけて、そのことのゆえに人々の中で尊敬を勝ち得ていた人たちです。ですからそういうふうにして努力を重ねてきて、ここのユダヤ人の指導者と呼ばれるところにまで立ったニコデモという人物は、そういう意味で社会で言うと非常に一握りの非常に有力な、有能な人たちの中の一人であったということができるでしょう。で、この人がですね、2節、夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた指導者である、神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるこのような印は誰も行うことはできません。イエス・キリストが各地で様々に教え、人々に助けの手を述べていた。そのことを直接見たか、人から聞いたか、そのようにして彼は理解をしていました。そしてそのことを、あなたはそのことをしている。これは神の元から来られたのでなければ、こんなことはできない。そのことを私たちは知っていますというふうに言うんですね。で、彼が夜人目を避けてこのイエスのところに来た理由は何だったでしょうか。彼は人に教えを請うような立場ではありません。むしろ人々が来て、ニコデモさん教えてくださいという方の人物です。ですので、彼が教えを請うということになれば、それはよほどの偉大な教師であるか、そういうものに対してでなければならないはずです。 そんな彼が自分が聞いたこと、見たこと、そのことを合わせて考えると、この人は私が知らない何か、私が持っていない何か、それは彼の言葉で言うと、神の元から来られ、神が共におられるのでできる印、ので語られる教え。それに見せられて、彼はここに来たわけですね。私には持っていない。神の元から来られ、神が共におられることゆえの印と教え。で、そのことを求めてここに来ました。そのニコデモがはっきりと何を教えてください、どうしたらいいでしょうかという前に、イエスはこういうふうに言われたんです。三節。誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません。で、この神の国を見るということが、まさにニコデモをはじめとする律法学者たちであれ、宗教的な指導者たちであれ、熱心な彼らの願っていたことでした。神の国を見るということ。神の国というのは、神様ご自身が、この罪がはびこっていく世の中に対して、神ご自身の権威を回復して、もう一度新たに立て直して、神の現実をもたらすという、その領域のことを指しています。旧約聖書からの連続性で言えば、メシアというものが来て、その神の国を再建して、私たち神の民がそこに復興していくということを意味しています。彼らはそのことを求めていたわけですね。メシアよ来たりて、私たちの国を立て直してください。その望み、願いをいつも掲げていました。そのようなメシアの到来と神の国、それを私たちは見たい。そこに立ちたい。その現場で私たちも神の民として歩みたい。これが彼らの願いだったわけですね。で、そのために自らの歩みが神にふさわしいものであるように律法を守り、整えられ、備えをしていたわけです。神がいつメシアを送られても良いようにと、自分たちの側の備えをしていた。その神の国を見るということについて、イエス・キリストがおっしゃった一つの条件というのは、新しく生まれることだっていうんです。新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません。で、この新しく生まれるというのは一体どういうことなのでしょうか。ニコデモは、私はもう年をとっています。どうして生まれるということができるのでしょうか。母の胎に入ってもう一度生まれ直すなどということは当然できない話ですというふうに問うわけですね。で、新しく生まれるというのはどういうことなのか。イエスが答えられたのは誠に五節です。誠に誠にあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。で、ここで言われているのはですね、今までの延長線上で生きて成長すれば神の御国に見ることができるという考え方はないんだということを言ったわけですね。ニコデモや律法学者たち、最初たち、神の民の指導者たちは今の延長線上に自分たちの良い歩みの積み重ねの上にその神の国を見ることができると考えていました。で、自分たちが備えられて、整えられて、階段を一段一段登っていく。今10段目に来た、11段目に来た。この15段目に、20段目に、神の国の現実が見えてくる。だからもっとふさわしく整えられ、もっと守るべきことを行い、もっと熱心に歩み、階段を一段一段登るようにして成長していこうとしているわけです。で、整えられていった暁に神の国を見ることができると彼らは考えていましたけれども、イエス様がおっしゃったのは、新しく生まれるのでなければ、今までの成長ではなくて、その歩みが、まあ、ここでは直接書いてないですけれども、要するに死んで、新しく生まれることをしなければ。だから今までの延長線上じゃないっていうんですね。今までのモードで歩むことを終えて、 そして新しいモードで歩み始め、その時に、その新しいモードでの歩みに神の国の現実が及ぶ。で、それは水と御霊によって新しく生まれなければっていう話だっていうんです。で、水と御霊によって新しく生まれるということですけれども、この水はおそらくバプテスマの水を表しているだろうと考えられています。その当時、人々が改心をして歩むということの儀式のために、バプテスマ、水によるバプテスマということが用いられてきました。水というものが、一つは水に沈めば死というものを意味します。水によって生まれるってですね、お母さんのお腹の中、水の中から生まれてくるという意味合いをも含むものです。また水には清めるという意味合いもありますので、新しく清められて生まれるという、そのバプテスマの意味と水とは非常に強く結びつくわけですね。で、それが水と御霊によって、神の霊を受けるということによってって言うんですね。で、考えてみれば人間が初めに作られたとき、創世記の2章の記述の中に、人に命の息を吹き込んで、神は人を生きるものとされた。神の息吹によって生かされるものになったわけです。で、その息吹というのは神の霊を表す言葉になっています。で、神の霊を与えられて、ひとたびあの土くれだった、その命のなかったものに、神の息吹が宿って人の命になり、それが生きるものとなったように、今、まあ、大人として歩んでいるこのニコデモのような人物がですね、自分の歩み、今までの自分の歩みに終止符を打って、神の息吹、新しい命に生かされる歩みを持って生きることになった時初めて、神の国を見ることができるのだというふうに言ったわけです。だからこのことはですね、神の側から神によって与えられる救いというものを得て、自分の側からというのではなくて、神の側から与えられるものを持って救いに導かれることを意味するでしょう。会話が進んでいって15節のところですね。天から下った者がいる、人の子ですというふうに言ったその後に、3章の15節、それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためですというふうに言われています。このことを明らかにするために天から下った者がいる、その人の子によって信じる者が永遠の命を持つことができるようになるんだって。で、ここにまさにニコデモが言った、最初に言った神の元から来られ、神と共におられるのでなければ、こんなことできないと思うと。だから私は教えを請いに来ました。その意味でニコデモは非常に鋭くてですね、自分がこのままの延長線上でやっていっても到達できない何かをこの人は持ってると知ってきたわけですね。まあ人目を避けてですけれども、このことを嗅ぎつけてやっぱ来たわけです。それは本能的に当たっていたんですね。で、言われたことは、神の側から下ってきた者がいる。この者を信じることによって永遠の命を持つ歩みがある。で、それは水と御霊によって新しく生まれる歩みだ。というふうに言われたわけです。で、しかも神ご自身については、神が世を愛されて、3章の16節のところですけれども、一人子をお与えになったほどによう愛されて、このことをしたんだ。御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つために、神がこの一人子を送られた。で、神と共におられ、神から来た者としてのイエス・キリストがおられて、あなたはその前に立っていて、私はどうしたらよいのだろうかという思いを、まさに今ここに答えてくれる人がいる。そういう場面にニコデモは直面することができたわけですね。で、その後ニコデモという人物の歩みはこの3章のところにはどうしたかっていうことが書いてないんですね。で、 彼は立派な人でした。世の中で尊敬されている立派な人でした。ですから、彼が求道するというのはですね、自分のプライドも周りの目もなかなか許さないことだっただろうと思うんです。ね、私たちの世の中でも、宗教を信じるようになったというとですね、多分多くの人の初めのこうレスポンスはですね、一体何があったんですかというふうなね、どんな困ったことがあってそこに足を踏み入れたんですかっていう、そういう反応だと思うんですね。で、社会的に認められていて、十分に尊敬を勝ち得ている彼のような人物が、あえてイエスのところに行く。ね、人は、この歩みの延長線上は良いものになるじゃないか。ニコデモさんのこれからの歩みには、豊かな祝福と約束された成功があるじゃないかって思ってるわけです。でも、ニコデモはそうは思ってなかった。今まではそう思ってたかもしれませんけれども、イエス・キリストの姿を見たときに、イエス・キリストのしていることを教えていることを聞いたときに、自分と同じ信仰であるはずなのに、自分の延長線上では到底到達できないものを持っていらっしゃることを知って、やっぱり自分の今までの歩みを横に置いて、何にもないものとして求道するように、道を求めるものに、イエスに尋ね求めるものになっていったわけですね。で、この場面の後ですけれども、ヨハネの福音書を読み進めていきますと、2回彼の姿が出てくることになります。一つは7章のところで、イエスをめぐってですね、ユダヤ人たちの指導者たちが、このイエスという人物はけしからん、訴えよう、捉えよう、処刑をしようというふうにガーッと人々が動いていくところがあるんですね。その時にニコデモは立って、私たちの伝統や習慣の中では、訴えられる人のことをよく聞いてからしか裁かないでしょ。で、私たちはこの人の言うことをきちんと聞くべきだ、知るべきだ、ということの類を言うんですね。それで騒ぎが収まっている。で、彼はそれをしていたわけですよね。で、した結果、やっぱりその言われたことを心に留めていて、自分はユダヤ人指導者たちの中で歩んではいましたけれども、このお方の言うことにちゃんと耳を傾けて自分たちの歩みを決めていかなければいけないっていうことが植え付けられているわけです。だから彼は私たちは聞くべきだ。この人がいいとか悪いとかは私は言わないけれども、この人の言うことを聞くべきだ。あの日のあの時の私のように、誰もが自分のことをとりあえず横に置いて、自分の誇りにするところ、頼りにしているところ、自分の歩みの延長線上にこれでいいと思っている歩みを、とりあえず横に置いて、この人の言うことを聞いてみるべきだ。これが7章のところに出てきたニコデモの姿。そしてもう一回出てくるのは19章のところです。それはイエス・キリストが十字架にかけられた後、その亡骸を取り下ろして墓に納める場面。そのところにですね、前に夜にイエスを訪ねたニコデモがというふうに書いてあるわけです。そのニコデモは、この3章でイエスを訪ねたニコデモなんですね。19章に至るまで、まあ何年でしょう、3年近くでしょうか。その年月の中、そのことを心に留めて歩み続けたニコデモが、イエスが十字架にかけられたその亡骸を取り下ろすときに、もつ薬を30キロ持ってきて、そしてそれで埋葬をしていく。で、周りの目があったことだろうと思います。彼のその行動が、まさにイエスが十字架につけられた。あの7章で訴えられて処刑をされるというときに、それを思いとどまらせたんですけれども、でもそれが7章から19章の間になお進行していって、結果的にはやっぱり十字架につけられるわけですよね。だからその間にユダヤ人指導者たちは一枚岩でまとまっていって、このイエスというのはやっぱりけしからんものだっていうことがまとまっていったわけです。で、その中でその人、うちの一人であったニコデモが、よりによって十字架にかけられた後のイエスの亡骸を丁寧に葬る手伝いをするっていうのは、これはですね、通常はやっぱりありえないこと。でも彼はそれを、しないではいられなかった。自分とイエスとの関係において、 自分がこのお方から聞き、自分がこのお方に心を寄せて歩もうと決めたそのことによって、こうせずにはいられなかったこと。彼は自分自身の歩みの延長線上ではなく、このイエスにある歩みに自分の将来があると、そのことを見て、彼に心を寄せ、その行動を従えていった人物になりました。3章から19章までの間に、実際に何がどういうふうにあり、毎日をどう生活していたのか、そのことは私たちは知りません。しかし、この時、イエス・キリストのもとに、自分の歩みの延長線上ではない、新しい歩みの始まりを見た、この人物、神から与えられる救いを受けるということに、自分を向けた人物として、この福音書の中で、時折その姿を垣間見ることができ、最後にイエスの亡骸を親しく葬る姿。ああ、この人は、まあそういう意味で、本当の求道者であり、本当の答えを見つけた人物であった。神様がそのように、この人に望んでくれたのだということを知ることができることです。私たちもですね、自分たちの歩みということを考えてみたときに、どういうふうにしてこの信仰者の歩みは始まっているんだろうかっていう原点をいつも覚えておきたいと思いますね。信仰歴が長くなってくるとですね、だんだんと私がこういうふうに信仰生活を歩んでいることの延長線上に神様のこれからのさらなる祝福があるというふうにどうしても考えたくなります。でも私たちの延長線上にあるのではなくて、神様が与えてくださる御業の延長線上に私たちの歩みがある。私たちはそこを当然沿って歩むように歩みを積み重ねてはいますけれどもね。その基盤になっているのは神ご自身からの救いの御業であり、そのお方が導いてくださるところに歩む歩み。だから自分の命の延長線上ではなくて、神から与えられる歩みの延長線上っていうことをいつも覚えて歩みたいと思います。しばらく黙祷いたしましょう。